先週の7周年で一つの大きなテーマが終わりました。そして今日から新しいテーマでメッセージをしていきたいと思います。8周年に向けてひょっとしたらもう少し長くなるかもしれないんですけれど、一つのテーマを持ってメッセージをしていきたいと思います。今日の御言葉はガラティア人への手紙の4章の19節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。私の子供たち、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。アメン。今日はこのところから自分自身になるというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。このテーマを見ると自己啓発のような潜在的なものを伸ばしていくというようなテーマに思われがちですけれど、そのような内容ではありません。私たちが自分自身になるためにいくつか通らなければならない道があると思います。人生の中で、また今私たちが生きている時まででもいいんですけど、がっかりしたことがないという人は一人もいないんじゃないかなと思います。何らかの形で人はがっかりします。自分はこの程度の人間なのかと思ってがっかりする人もいるでしょう。もっとこうなったらいいのに、もっとこうなりたいのにという理想があるけれど、現実を見たときにがっかりするということもあります。人からよく思われたいという自意識過剰によってがっかりするときもあるでしょう。そもそもがっかりするとはどういう意味でしょうか。調べました。がっかりするとは望みがなくなったり当てが外れたりして気力をなくす様と書かれていました。望みがなくなって当てが外れて思っていた通りにならない、そんな時人はがっかりします。例えば遠足が中止になってがっかりすると書かれていました。この程度のがっかりだったらいいのかもしれないですけれど、望み通りにならない、当てが外れてしまうということに対してがっかりするということも少なくありません。ある男性は理想の自分と現実の自分というそのギャップに苦しんでいました。本当は良い父親になりたい、また子供たちを喜ばせたいと思っているけれど、現実はそうではない。子供が喧嘩をし始めると男性は部屋を出てしまいます。本来ならば子供たちにどのようにして仲直りをするかということを教えてあげなくてはならない、また娘たちの話を聞いてあげなければならないのにもかかわらず、この男性は部屋を出ていきます。なぜならば面倒だと考えているからです。そんな自分にがっかりします。晩ご飯を食べているときに子供が飲み物をこぼしました。よくあることですよね。小さな子供であれば飲み物をこぼす、何かを取ろうとしても倒してしまうということも少なくないけれど、飲み物をこぼした子供に対して人格的に傷をつけるぐらい怒鳴ってしまう、怒ってしまう。本当は飲み物をこぼした子供に対して怒っているのではなくて、違うことでイライラしていたということを分かっている、そんな自分にがっかりします。子供たちが寝るときには絵本を読んであげたいと思っているけれど、現実はさっさと寝なさい、早く寝なさい、部屋に入りなさいと言います。なぜならば自分の時間が早く欲しいからですよ。そんな自分にがっかりします。父親としての自分にがっかりするだけではありません。私たちもまた夫として、妻として、友達として、人間として自分自身にがっかりするということがあります。それだけではなくて、 クリスチャンである私たちはまた違う意味でがっかりすることも増えるのかもしれない。神様を愛しきれない、従いきれない、罪を犯し続ける自分自身にがっかりします。成功している人を見れば嫉妬心が生まれてきます。泣く者と共に泣けても喜ぶ者と共に喜べない、自分の器の小ささにがっかりします。ここまででもう何回ぐらいがっかり言ったでしょうか。がっかりします。今日は長く祈ろうと決めても祈り始めたらすぐ違うことを考えてしまう、そんな自分にがっかりします。とっくに自分では許している、この問題は終わっていると思っていたのに、ふとした時にあの時のあの瞬間のあの言葉を思い出して許せない自分を発見します。そんな自分にがっかりします。私は自分にがっかりしているんです。神様を愛しきれないんです、従いきれないんです、許しきれないんですと告白している自分は罪に対して敏感な人、謙遜な人と思われがちです。でも本当は罪に対して敏感でも謙遜でも何でもないということを自分は知っています。実は罪を犯すということに対してそれほど敏感ではないということ、自分を見て知ってがっかりするけれど、だからといってどうかするわけでもない、そんな自分にまたがっかりします、失望します。そもそも失望感というのはどこから来るんでしょうか。なぜ人はがっかりするんでしょうか。ある人は自分に自信がないからがっかりするんじゃないんですかという人もいるでしょう。またある人はありのままの自分を受け入れることができないからがっかりするんですよという人もいるかもしれない。自分に自信がないから、自分を受け入れることができないからがっかりするんじゃないんですか。確かにそうかもしれない。でもそれだけではないと思います。ひょっとしたら全く違うのかもしれない。失望感、がっかりするということ自体が問題なのではありません。私たちが失望したりがっかりするということはより深いところにある問題を映し出しているに過ぎないということです。がっかりすることが問題ではなくて、その根底にあるものは何ですかということに対して私たちは注意しなくてはならない。つまり神様が私たちを創造されたときに計画された本来の自分自身になっていないということ、それが問題の根源です。がっかりするとか失望する、そういう意味を表す英語がディスアポイントメント、また解任するという意味もあるみたいです。もちろん他にもいろんな表現があるのかもしれないんですけれど、ちなみに私たちがよく使うアポを取ってとか、そういう言葉はこのアポイントメントから来ています。アポイントメントは約束するとか予約するとかという意味があります。そしてそれとともに任命するとか指名するというような意味がアポイントメントの言葉の中にあります。任命する、指名する、約束する、予約する、アポイントメントにディスをつけると全部が反対の意味になります。神様は私たちに対して、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言っていただける存在として作られたのに、そのようなアイデンティティを持って生きることができない、そのような価値観を持って私たちは生きることができていない、 そのような時私たちはがっかりするんです。ディサポイントメントになるんです。神様はイザヤに言われました。私は誰を使わそうか、誰が私のために行くだろうかと言われた時にイザヤは言いました。私がここにおります、私を使わせてください。そのように答えるように作られているのに、神様から任命されて約束された存在なのに、そのように生きることができていない。その時私たちはがっかりします。ディサポイントメントします。クリスチャン的に言うならば、神の御心から外れてしまう時です。じゃあなぜ人はがっかりするんでしょうか。なぜ神様の御心から外れた生き方をしてしまうんでしょうか。さまざまな理由があると思います。サタンの攻撃によって神の御心から外れてしまうということもあるでしょう。環境や状況が悪いから神の道から外れてしまうということもあるでしょう。でもそれらすべては枝葉のことであって本筋ではない。私たちはなぜ神の御心に歩むことができないんですか。なぜ神が予定された約束された存在のように生きることができないんですか。あれが問題です、これが問題ですというのはすべて枝葉です。私たちが神様の任命から外れて自分自身に失望する理由は、神様が私たちを任命されたのに、召されたのに、いつの間にか神を解任してしまっている、神を除外した生き方をしている、そこに全ての問題があります。このような話をすると、私はクリスチャンです、イエス様信じています、イエス様愛してます、イエス様に従ってますと皆さんは思っておられるでしょう。いや私もそう思っています。でも多くの生活の中で私たちはイエス様を除外してしまっている。私たちはよくこういう言い方を聞きます。私は牧師として召されましたとか、私は宣教師として召されているんですとか、ある人は音楽のミニストリーに対して思いがあるんです、私はこのために召されているんです、よく耳にします。でも全ての人間に与えられた召しがあります。それは牧師とか宣教師とか伝道師とかそういうことに召されているということではなくて、御心に従って生きるという召しが与えられています。私たちはそのために生まれました、そのために生きています、そのために生活しています。イエス様の御心に従って、イエス様の召しに従って生きるように私たちは作られているんです。このような話をすると、じゃあ自分というものはどうなってしまうんですかと言われる人も少なくありません。イエス様がこの世を生きられたように生きるということは自分を失うということではありません。イエス様のように生きるということは自分の良いところや特性や個性が消されるということではありません。すべての個性を与えてくださったのは神様です。みんながみんな同じようになることを神は願っておられない。神様はその個性を誰よりも尊重してくださっているお方であるということを心から感謝します。大事なことは私たち一人一人に召されている、その召しに歩むこと、それが私たちが召されていることです。イエス様が生きられたように生きることこそ本当の自分として生きることです。もし私たちの思いや行動がイエス様の思いや行動と一致するならば、私たちと神様との間にあるギャップがなくなって、人は失望することがなくなります。最初にご紹介した男性は理想の自分と本当の自分が違うことによってがっかりします。こうなりたいのに、でもそうじゃない自分を見てがっかりします。でも私たちが 神が歩まれたように歩み、神が考えられたように考え、神が生活されたように生活するならば、私たちはもはや失望することはないということを知っていただきたい。ある一人の高校生がイエス様を信じました。そして自分の人生を神様に捧げることを決心しました。彼が祈り始めた祈りはこのようなものです。私が何をすることをあなたが願っておられるか教えてください。私の召しは何ですかということです。私は何に召されているんですか。あなたは私が何をすることを願っておられるんですか。彼は祈り続けましたけれど、神の答えはいつもこのようなものでした。あなたは何がしたいんですか。イエス様が目の見えない人に対して語られました。あなたは何を願うんですか。彼は言いました。はい、主よ、見えることです。見えるようになりたいんです。イエス様は言われました。私の心だ、清くなれ。彼は癒されました。この高校生に対してもイエス様は言われました。あなたは何がしたいんですか。そうこうしているうちに彼は大学に進学しました。当時の彼はお金はないけれど、夢もあるし、情熱もあるし、時間もあるし、何よりも若さがある。若さは最大の武器ですよ皆さん。彼にはアイデアも行動力も全部ありました。ですから神様があなたは何をしたいんですかと問われるときに、はい、主よ、私はこれをしたいんです、この働きをしたいんです、ということがいっぱいありました。それも瞬時に答えることができるぐらい彼はイエス様を愛していました。イエス様のために働きたいと思っていました。イエス様のための何かをしたかったんです。夢はたくさんありました。でも実際にやってみるとことごとく失敗しました。あなたは私に何をさせたいんですか。何をすることがあなたの御心ですか。あなたは何をしたいんですか。はい、これがしたいんです、これがしたいんです。でもことごとく失敗します。彼は大学の4年生の時に再び祈りました。尋ねました。神様、私が何をすることを願っておられるんですか。あなたの御心は何ですか。あなたの召しは何ですか。私に対する働きはどのようなものなんですか。一度や二度私たちは祈ったんじゃないんですか。そのように祈った経験がないですか。神様、私の召しは何なんですか。あなたは私をどのように持ちようとされてるんですか。教えてください。たくさんの挫折を経験して彼は再び祈りました。私が何をすることを願っておられるんですか。神様はいつものように語られました。あなたは何がしたいと思ってるんですか。あなたは何がしたいんですか。その時彼は人生で初めての祈り、初めての告白をしました。私は主が願われることをしたいんです。彼はその時初めて主の御心にかなう祈りをしました。神様は無理やり主の御心に引き入れるようなことはなさいません。主は間違いなく私たちに語りかけておられます。これが道だ、これに歩めって。だからといってその道に歩んでいない人を無理やり引きずり込んで歩ませるということは絶対になさらない。なぜならば私たちの意思や個性や全てのものを誰よりも尊重してくださっているのは神様だからです。私たちは時々思います。それだったら無理やりでもその道に引っ張り込んでくれたらいいのに。これがあなたに与えられているレースだからここに入りなさいと言ってくださったらいいのに。神は言っておられます、語っておられます。私たちが聞かないだけですよ。先週も見ていただきましたけれど、私たちは見たいものしか見えない、聞きたいことしか聞けない。だから説教しても、え、 今日そんなの言うてはったっけというようなことはいっぱいあります。私たちは聞きたいことしか耳に入らないんですよ。神様の願いは神様の心と私たちの心が一つになることを願っておられます。私がこれがしたいから神様助けてくださいという祈りではなくて、神様がしたいことを私がしたいと思えるような、そのようなクリスチャンになることを願っておられるということを知っていただきたい。大事なことは何に召されているかではありません。誰に召されているかということが大事なんですよ。私たちが何に召されているかではなくて、誰に召されているかということをしっかりと知るときに、私たちは成長しなくてはなりません。神様に召された私たちは神の働きができるように成長していかなくてはならないんですよ。教会でよく言われることですけれど、救われて間がないクリスチャンのことをベイビークリスチャンと言います。ベイビークリスチャンは生まれてほやほやの赤ちゃんですよ。だからその赤ちゃんに対して食べ物を与え、飲み物を与え、おむつを替え、そのようにしなくてはならない。新しく救われた人に対して信仰の導きがあり、教えがあり、ある時にはだだをこねるその人に対して、そうじゃないでしょ、ああじゃないでしょ、寄り添いながら歩んでいくことが必要です。でもいつかその領域を超えて成長していかなくてはなりません。最初教会に来た時には、私は誰々に導かれて教会に来ましたという人もいるでしょう。誰々さんが本当に素晴らしかったから教会ってどんなとこかなと思って来たんですとか、でも5年経っても10年経っても15年経っても私を導いたのはこの人です、この人に従って、この人に言うこと聞いて、この人に祈ってもらって、人は成長しなくてはいけません。私たちは成長しなくてはならないんですよ。よく霊的成長とか霊的生活という言葉を耳にすると思います。霊的成長は何が成長することでしょうか。霊的生活とはどのような生活を意味しているんでしょうか。時々思い出したように、ちゃんと祈ろう、今日こそは祈ろう、今日から祈り始めよう、霊的生活を立て直そうという人もいるでしょう。毎朝聖書を読んでデボーションして、そのことによって自分の信仰生活を立て直そうとする人もいるでしょう。どうしても叶えてほしい、どうしても答えが欲しいときに私たちが必ずすること、それは断食して祈ることです。私は断食して祈ります。食べなくて祈ります。だから神様答えてくださいよ。強要です、取引です。私たちが神様と取引するんですか。私はこんなにしているから神様答えてくださいよって、とんでもない。それがもし霊的生活だというならば、私たちはとうに霊的です。みんな霊的です。思い出したように祈ろうとか、今日から聖書を読もうとか、断食して祈ろうとかということは、思い出したように今日から日記をつけようとか、今日からダイエットしようとか、そういうことと何ら変わりはありません。私たちは考えます。霊的成長は私たちが生きているこの世とは別次元の存在、別次元のことのように考えています。よく言うでしょう、肉の生活と霊の生活。霊的成長、霊的生活とは私たちの日常とは切り離されたところに存在していると考えています。だから霊的なものを立て直すために祈ろう、聖書を読もう、断食しよう、これしよう、あれしようと言うんです。違う次元のところに届く架け橋のように、違う次元のところにある霊的なものをつかむように、これもしよう、あれもしようとするんです。 でも神様は私たちが考えている霊的生活には何の興味もありません。神様が興味を持っておられるのは私たちの生活のすべてです。私たちが朝起きて眠るまでのすべての時間が神にとっては大事なんです。すべての生活、すべての考えを知って見ておられるのが神様です。私たちの生活のすべてを見て、すべてを知って導こうとしておられるお方が、私たちの霊的な生活を立て直そうとしてくださること、それが霊的生活の始まりです。自分で自分の霊を清めることもできないし、自分で自分の霊を強めることもできないし、自分で自分の霊的生活を立て直すこともできないんですよ。じゃあ毎朝祈ることとか聖書読むこととか、それは自分の霊的信仰を整えていることにはならないんですか？もし自分が祈っている時だけ、聖書読んでいる時だけ、断食をしている時だけ霊的な生活をしていると思っているならば、それは大きな間違いです。今年のテーマは全人格的癒しです。私たちの霊と魂と肉体が癒されなくてはなりません。健康でなくてはなりません。そして成長しなくてはなりません。私たちは霊的な存在です。霊的な何かではなくて、私たち自体が霊的な存在ですよ。だから私たちのするすべてのことは霊的なことです。どこまで理解していただいているか不安なんですけど、朝起きて神様に祈って一日を始めます、その祈りの時だけが霊的なのではなくて、朝起きて服着ます、それも霊的な行為です。顔洗います、霊的な行為です。お化粧します、霊的な行為です。職場に行きます、子供たち見ます、お客さん見ます、全部霊的なことです。霊的な私たちがすることすべては霊的なことです。私たちのうちには霊があります、魂があります。神様と直接交わることのできる霊を持っているのはこの世にただ人間だけですよ。仕事でミスをしたということもまた霊的なことです。仕事に打ち込んでいる、それもまた霊的なことです。食事の準備し、家を片付け、子供に教え、すべては霊的なことです。神様が霊的生活を立て直そうとしておられる、その霊的なものは、私たちが祈ったり聖書を読んだり教会に来たり交わったりすることだけではなくて、24時間すべての生活を立て直そうとしておられるんです。皆さんの睡眠時間は何時間ですか？神様は立て直そうとしておられます。あなたは何を食べてるんですか？神様は立て直そうとしておられます。すべては霊的な生活です。私たちはがっかりするような人生を生きるために生まれたわけではありません。私と神様とは全く別の人生を準備されたわけでもありません。私たちが生きなければならないのは神の道です。ペテロの手紙の中に書かれていますけれど、イエス・キリストは宮足の後に踏み従うように先に歩んでくださいました。イエス様が歩まれた道は私たちが歩まなければならない道の模範です。イエス様十字架かかられた、かわいそうね、感謝やね、もちろんそうでしょう。でもその道は私たちが歩まなければならない道です。神様は 霊的成長を願っておられます。人は成長しなくてはなりません。成長し続けなくてはなりません。もうこれで大丈夫と言った時点で人の成長は止まります。霊的な成長も止まります。じゃあ神様は霊的な生活、霊的なものをどのように成長させてくださるんですか。私たちの性格に対して働きかけられるでしょう。私たちの考え方に対して働きかけられるでしょう。私たちの日常生活を正すように導かれるでしょう。私たちの健康が回復すること、霊的な成長です。仕事をする時の技術が上がること、それもまた霊的成長です。昨日できなかったことは今日できるようになった、それは成長です。霊的な成長です。いつも3時間4時間しか寝れなかったけれど、ちゃんと体のことを考えて5時間6時間7時間寝ようと決心すること、それは霊的なことです。神様は私たちの生活に働きかけてくださいます。祈っている時だけとか何回も言いますけど、そうじゃないです。神様に対する全てのことは霊的なことです。本当の自分自身になるまで主は私たちを導いてくださいます。本当の自分自身になれば失望することがない、がっかりすることはないですよ。テーマは自分自身になることです。それも神の力によって神のように生きること、それが自分自身になることです。自分自身になるということ、本当の自分として生きるということ、何に召されているかではなくて誰に召されているかということをしっかりと知って、その御心の中を歩んでいくときに、主は私たちに対して成長したねって褒めてくださるのではないかなと思います。いつも食べっぱなしの人がお茶碗食べ終わったらシンクに水につけて、成長したねって、霊的成長です。これから長い時間をかけて霊肉魂の成長、健康ということについてメッセージをさせていただきます。今日はその始まり、ほんの少しの部分ですけれど、これから具体的に神様が私たちをどのように扱おうとしておられるのかということをしっかりと知っていただきたい、そして御言葉がそれに対してどう言っているかということを学んでいきたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い名をあがめます。今日あなたご自身が私たちを召してくださって、あなたに従うことができることを心からありがとうございます。私たちにとって大切なことは何をするかではありません。誰に召されているかです。何に召されているかではありません。主よ、どうぞ私たちがあなたに召されたものとして、あなたが準備してくださったその召しの道に歩んでいくことができるように、全ての人に与えられているその召しに対して従っていくことができるように、主よ、どうぞ私たちを今整えてくださいますように心からお願いいたします。主の御名をあがめます。感謝して愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。